人生を奮い立たせるアウトロー100の言葉、山口さとし、サイズ社。人は誰でもその生涯で15分だけは有名になれる。アンディ・ウォーホル、芸術家。
まあその、私が田中角栄だ。ご承知の通り、小学校高等科卒だ。
田中角栄、政治家。
私は自衛のための暴力を暴力とは呼ばない、知性と呼ぶ。
マルコム X、 運動家。俺がベトコンを殺しに行く理由は何もない。モハメド・アリ、ボクサー。永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。ジェームズ・ディーン、俳優。
人は無力だから群れるのではなく、群れるから無力になる。
竹中勤、ルポライター。
言葉の劇薬で人生を変えろ。
モハメド・アリ、ウォーホル、マルコム X、 大山マスタツ、マリー・アントワネット、ゲバラ、オッペンハイマー、坂本龍馬、キューブリック、ジェームズ・ディーン。たった一つの言葉が人生に風穴を開けることがある。 第一章、生きる言葉8。
見た映画よりはマシなものを僕なら作れるという確信を持っていた。
スタンリー・キューブリック、映画監督。博士の異常な愛情、2001年宇宙の旅、時計仕掛けのオレンジなど数々の名作を世に送り出した映画界の奇才、スタンリー・キューブリック。その作風は常に斬新で、多くの人々が新作はまだかと期待し、俳優もエージェントも技術者も誰もがキューブリックからのオファーを待ち望んでいたほどだった。キューブリックは何十回も撮り直しをする完璧主義者。また、公開前の制作中には何一つ情報を外部に漏らさない秘密主義者。さらに、滅多なことで人に会わない遠征主義者として有名である。小さい頃から一人でいることを好んだキューブリックは、高校にもあまり行かず、地元の映画館に週2回通い、2本立ての映画を見ることを習慣としていた。キューブリックは当時について、なぜ月並みのハリウッド映画を週8本も見ていたのかというと、その大半の出来が悪かったからだ、とニューヨークタイムズ紙に語り、さらにこう続けている。映画制作の個々の問題を認識する以前から、見た映画よりはマシなものを僕なら作れるという確信を持っていた。実は、はるかに良いものを作れるとさえ思っていた。俳優やジャンルで映画を選ぶべきではない、と考えたキューブリックは、見られる限り多くの映画をすでにその頃から作り手の視点で見ていた。映画監督になってからもその姿勢は変わらず、キューブリックは公開中の映画をすべてチェックしていた。 第一章、生きる言葉9。
俺の人気もまんざらでないな。
吉田茂、政治家。昭和の最初、吉田茂はGHQ の占領下という難しい局面で、壊滅状態にあった日本を復興へと導いた政治家。1951年、サンフランシスコ講和条約、日米安保条約を成立させ、戦後の国際的関係における日本の路線を決定づけた。吉田はその強烈なリーダーシップからワンマン宰相と呼ばれていた。吉田はその敏腕ぶりとともに、ユーモアのある切り返しでも有名だった。1946年、秀原内閣の後を継いで首相となった吉田だったが、就任当時、 社会情勢は混乱を極めていた。厳しくなる一方の食料事情に、就任したばかりの吉田のもとには、米よこせデモが押しかけた。25万人もの都民が、皇居前広場まで詰めかけ、組閣の本部である外相官邸の前に座り込む者もいた。それを窓越しに見ていた吉田が言った言葉がこれだ。
俺の人気もまんざらでないな。招きもせぬのに、こんなに押し寄せてくれる。
なんとも人を食ったセリフだが、高齢になっても元気だった吉田は、健康を保つ秘訣を問われて、
それは君、人を食っているからさ。
と答えたという伝説も残っている。多大な功績から国葬が行われた吉田茂。その死に顔はいつものように冗談でも飛び出しそうな穏やかな表情だったという。第一章、生きる言葉、十。
万里の道を見ず、ただ万里の天を見る。
夏目漱石、作家。吾輩は猫である。坊ちゃんなど数々の名作を残した文豪夏目漱石。東京帝国大学卒業後、文部省留学生としてロンドン留学を果たした漱石には、当時はごくごく一握りだった大学教授への道が開かれていた。しかしそれを蹴って漱石は作家になるため、わずか130人ほどの朝日新聞に入社。当時の作家業は、不安定な上に、現在のように知名度もなかったことを考えると、かなりの冒険である。そんな人生の大きな決断をしたときに、漱石は弟子に一枚のハガキを送った。そこに書かれてあった言葉がこれだ。決められた道を進むのではなく、自分の大きな可能性を信じた道へ。漱石は朝日新聞の入社の辞に、近来の漱石は、何か書かないと生きている気がしないのであると書いた。その言葉通り、入社後漱石は三四郎、それから後人と次々と小説を執筆し、文豪として後世に名を残したのだった。